DJ エリカのお気楽気ままボーイズ。はい。皆さん、こんにちは。DJ エリカこと女優の佐藤エリカです。皆さん、明けましておめでとうございます。お正月、いかがお過ごしでしたでしょうか。はい。新年早々、なかなかショッキングなニュースもありましたけど、皆さん大丈夫でしたか？ね、自然災害っていつどのタイミングで起きるかも本当にわからないから、まさか元旦にね来るとは誰も思ってなかったと思うので、まあ、本当にいつ何が起きても万全の備えができるように、ちょっとそういうところもね、いろいろちゃんと考えないとなって思った、そんなお正月でしたね。はい、そうですね。どんなお正月でしたか皆さん。いっぱいおせちとか食べました？うちは基本的にあんまりおせちを昔から食べないので、みんなで年越しそばを食べて、紅白を見て、で行く年来る年を見て、その後もう1月1日からはもう普通に、ほぼ普通の感じに戻るっていう、そんな感じなんですけど、私は今年のお正月は今までに一回もなかったような感じのお正月でしたね。何かっていうと、ずっと寝てたんですよ。いや本当にずっと寝てて、こんなことは今までなかったので、まあいい機会だったというか、自分の中でもいろいろ整理をしつつ、今年をどんな年にしようかななんて考えるような、なんかそんなお正月でしたね。こういう過ごし方もたまにはいいなーなんて思ったりしました。新年の抱負とか皆さん決めました？朝活をしながらね、前回朝活ハマってるみたいな話をしたんですけど、なんかいろいろ考えて、2024年はこんな風にしたいななんて私なりに考えたりもしましたので、なんかそういうことも今日は触れていけたらいいなというふうに思っています。新年一発目のラジオです。皆さんぜひ楽しんで聞いてください。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、 DJ エリカのお気楽気ままラジオ早4回目の放送ということで、本日は1月25日木曜日、新年一発目の放送をお送りしております。はい、改めまして、女優モデルの佐藤エリカと言います。皆さん聞いてくださりありがとうございます。はい、オープニングでね、今年どんな一年にしようかななんて考えてましたみたいな話をしました。そう、舞台が、まあ、これまだ情報解禁してないんですけど、次におそらく入ってくるのが5月なんですよね。5月から稽古スタートして、まあ、5月の下旬に1本もしかしたらというか多分入りそうな感じではあるんですけど、そうだから5月までに結構私時間が取れるなってことに気づいたんですよ。前回の放送でもお伝えしたんですけど、3月の半ばにもしかしたらオーディションに受かればね、六本木クラップスさんでまたライブに 出させていただくかもしれないんですが、まあ去年の年末、かなり年末というかもう夏ぐらいからもうずっと舞台の稽古本番稽古本番みたいな感じでやってきて、結局ね最後までバタバタバタってこう終わってもう息つく暇もない感じで流れ去ったような2023年だったんですけど、ちょっとゆったりとねいろいろ自分と向き合いながら過ごしていける2024年の幕開けになってます。はい。でお正月私ずっと寝てたってさっき話したんですけど、まあ寝てたんですけど結構いい時間を過ごしていて、何かというと皆さんアニメの進撃の巨人って知ってますか？多分お名前は聞いたこともあるって、でもあんまり見たことないなみたいな人も結構いるかもしれないんですけど、私もその中の一人だったんですよね。結構まあ、進撃の巨人っていうくらいなので、巨人が出てくるんですよ。で、その巨人が人類をこう、食い散らかして、で、その巨人の脅威から逃れるために人類はこう壁を築いて、そこで100年安全に過ごしていたけど、突然壁が破られてまた巨人が入ってきて、で、巨人と戦う、はざるを得なくなるみたいなところから物語がスタートしていくんですけど、私血とかなんか暴力とかそういう描写がすごい苦手なんですね。自分が血流すのも苦手で貧血を起こすくらいなんですけど引き出しに指挟んで痛いんですよね。爪と爪と肉指の肉の隙間にちょっとピーってなんか入れちゃってちょっと血が滲んじゃうみたいな、めちゃめちゃ痛いみたいな。それだけでも貧血を起こすくらい血と痛みにすごい過敏なんです私。だからもう人が食べられるとかもう絶対無理だし、しかもまあ一番最初のストーリーの最初に主人公のお母さんが食べられちゃうんですよ。でもそれが無理すぎて絶対こんなね、すいません原作のファンの方とかに申し訳ないんですけど、こんなものを私は絶対に見れないと思ってたんですけど、とあるきっかけで、この正月で、この進撃の巨人をすべて全制覇して見てみな、みたいな、垂れ込みをされてですね、って思いつつ、まあ、見たんですよ。で、1話目見て、その、苦しい描写があって、もう本当に無理ってなって、もうやめようかと思ったんですけど、まあ、2話目を見たら、まあ、結構面白い感じでストーリーが展開して結構見入っちゃってですね。で、そのまんま1月の1日の夜から見始めて、ずーっと見ながら寝て、起きて見て、また寝てみたいな、そんな生活をずっとしてて、1月の5日くらいまでかな。もうほんと進撃の巨人祭りみたいな。こんな、正月の過ごし方したの初めてだぞって感じなんですけど、本当にそれくらいハマってですね、見たんですよね、進撃の巨人を。で、結構なんでそんなにハマったかっていうと、アニメのファン、もともとアニメをそんな見ないような人たちでも進撃の巨人ハマるって言われてて、それはなんでかっていうと、めちゃめちゃ物語の構成がすごいんですよ。で、まあこれからあんまり言っちゃうとネタバレになっちゃうので言わないんですけど、まあその巨人と人類の戦いみたいな感じで、最初はこう巨人が悪でそれを人類がこう駆逐していくみたいな、なんかそういう風に始まるんですけど、最終的に本当になんか悪いのって巨人の方なのみたいな、私たちに非はなかったのとか、なんかそれこそ戦争のこととか正義と悪は何なのかとか、なんかすごいいろんなテーマが盛り込まれてて深いんですよね。そう、だからいろんな方がこうハマるし、私もハマったうちの一人なんですけど、なんかね、その中でね、進撃の巨人の、まあ、いろんなメッセージ性があるんですけど、すごい私に刺さったセリフがあって、まあ、いっぱいあるんですけど、いいセリフが。それが、何も捨てることができない人間は 何も得ることはできないんだみたいな、そういうセリフが結構出てくるんですよ、ちょこちょこ。あのね、主人公の幼馴染3人組がいて、そのうちの一人の男の子、仲良しの男の子が言うんですけど、頭のいい男の子がいっぱい言うセリフなんですけど、これがすごい私新年一発目からあのこれからの自分を考える上ですごい刺さってですね。ああ、なんかほら、断捨離とかよく巷で言うじゃないですか。結構ね、あの、なんだ、お片付けメソッドの本あったりとか、なんか部屋を片すことが運気向上につながるみたいな、なんかそういうね、断捨離って結構あると思うんですけど、まあどちらかというと私、苦手でですね、あの、物を捨てるのがやっぱ苦手で、で、それ、もう物を捨てられないっていうのが なんでそんなになんか悪いことなんだみたいな、何に関係あるんだみたいなふうに思ってたんですけど、結局なんかその捨てられない精神があることによって、なんかその余白を開けておけば新しい何かこういいものが入ってくるはずなんだけど、その部分を奪っちゃうから結局その守りの姿勢に入って、だから成長しないみたいな、なんかそういうことなのかっていうふうになんかちょっとすごい思って。はい。いや、だから何っていうことなんですけど、まあね、新年一発目で進撃の巨人見てこのメッセージが刺さったので、まあ、2024年は私にとっても20代最後のね、1年なんですよ。29歳っていう節目の1年にきっとなるので、まあその、まあ、捨てればいいってもんじゃないけど、自分にとって、で何が大切で、だからこういう行動をするんだみたいな、そういう行動指針じゃないけど価値基準みたいな、なんかそういうのをちゃんと持ちたいななんてね、そんな風に考えましたね。もう進撃の巨人様々なんですけど、あのすごいおすすめなんで、ぜひ皆さん見てみてください。Amazon プライムでね、全部見れます。シーズン1から、2、3ってあって、4がファイナルシーズンかな？全部見るのに、まあ、4日から5日はかかると思った方がいいと思うんですけど、まあ、ゆっくり見てもいいですし、本当見る人によっていろんなね、違う多分メッセージが刺さるんじゃないかなって思ったりもしたので、まあ、ぜひ皆さん、進撃の巨人を見てね、どんな感想を持ったのかっていうのをよかったら共有していただけたらとっても面白いななんて思ったりしました。はい。なんてね、こんな進撃の巨人について語っていたらもうあと1分切りました。もう本編一発目は進撃の巨人で終了ということになってしまったんですけど、まあそうですね、まとめると、まあ2024年ちょっと心機一転ですね、まあ、今まで自分がこう気づいてきた大切なものも大事にしながら、これから30代っていうところに乗っかるにあたって、じゃあ何を大切にして新しく手に入れるために何かをこう整理していくっていう、なんかそういうことができるようになりたいなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい、もう早いものでエンディングに入ってしまいました。この番組はアートヒルズミュージックさんの提供でお送りしました。はい、早いですね、やっぱり。10分があっという間なんですけど、まあなんかなかなか自分にとっても濃い話ができたんじゃないかなというふうに思っています。ちょっとね、告知を挟みたいと思います。現状、まあまだちょっと、現状段階なんですけど、舞台が決まっています。まず先ほど申し上げた5月ですね。5月。 それから9月は確定で入ってます。それともしかしたら7月も入るかもみたいな、そんな状況ですね。はい、舞台のお仕事が今年も変わらずというか、こう入ってくることに本当にありがたいなと改めて感謝しつつですね、先ほどの話につながるんですけど、映像もねちょっと本格的に頑張っていきたいなというふうに思ってるんですよね。なので今までと同じ動きをしながら全く同じ動きにならないように、ちゃんといろいろですね、自分の行動指針を決めて整えながら、より発展して皆様に日々成長した表現者佐藤エリカの姿をですねお届けし続けられるような、そんな2024、そして29歳最後の、ね、1年にしていきたいなというふうに思っております。はい、映画風が通り抜ける道もですね、多分この放送されてる時にはもうほぼ終わっちゃうかなって感じかもしれないんですけど、東京と大阪で、公開されてます。皆さんぜひそちらも見てください。あ、終わっちゃう。ありがとうございます。